週刊ゲーム斜め読み。
皆さんこんにちは。4月26日週刊ゲーム斜め読みです。この番組はゲームに関する最新のニュースをざっくりとご紹介、その中で個人的に気になったニュースは尺を取って好き勝手語ってしまおうというゲームの最新情報をざっくりと知っておきたい方におすすめの番組となっております。パーソナリティは私シュナイダーと、
おやすみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、今回はですね、みんな待っていたであろうクイズを用意しました。
出た。
はい、今回のテーマはですね、ズバリ、カイロソフトでございます。
カイロソフトですね。
はい、まああのシミュレーションでおなじみカイロソフトですが、はい、まあ様々なねシミュレーションを出してるんですけど、
うん、
今回ちょっとそこに注目しまして、
はい、
今から
分かったよ。
あ、分かった。お、いいですね。ただそう、まあ分かってくれたと思うんですけど、まあ一応言うんですけど、
はい、
まあ、この中に嘘のカイロソフトをね、選択肢の中に1個紛れ込ませたので、はい、
なるほどね。
はい、これをちょっと当てていただきたいなっていう。
わかりました。
はい、で、あれなんですよね、カイロソフトの、
はい、
そのタイトルってなんか、うん、結構こうなんか小林製薬じゃないんですけど、ひねってあるんですよね。
はあ、はあ、
まあなんか例えばなんですけど、ほらラーメン屋さんの、
うんうんうん、
ね、あれをやるって時になんかこうラーメン王国みたいな。
あ、なるほど、ね、
そういう感じになってるんで、でこれで、
はい、
こうクイズしちゃうと、はい、多分バレちゃうんですよ。はい、あ、これはシュナイダーの考えたやつだろみたいな。ああ、
やっぱカイロのセンスにはいけないよね。
そうっていうのを恐れたので、はい、僕は恐れたので、まあ、ここはちょっとこちらの、ね、やり方でやらせてもらうと、要は何をテーマにしてるかだけ言います。
うんうんうん、了解です。
はい、でそのテーマにしたシミュレーションゲームを今から、
うん、
4つ
ね、
はい、言っていくん でこの中に1個だけ、まあ、ないものがあると。
OKOK、
はい、それを当てていただきますというね、これを聞いてる皆様もですね、ぜひぜひ考えてみてください。
はい、一緒に考えてください。
はい、それでは早速いきますよ。カイロソフトクイズ、じゃあもう1つずついきましょうね。1番、はい、1番がですね、水族館。
はい、
2番がスキー場。
はい、
3番が無人島。4番がリサイクルショップ。はい、はい、
うわむず
この中にですね、カイロソフトが出していないシミュレーションゲームが一つございます。
めちゃくちゃ難しいな、
これ。むずいでしょう、
これは。むずい。全部なさそうなんだもん。
そう、全部なさそうでもあるし、いやいや、カイロソフトで言ったら全部ありそうとも言える。
まあそう、全部はやってないやつなさそうでもあるんだよ。
そう、
これは難しいな。いや、
もうぜひね、皆さん考えてみてください。はい、はい、
これ水族館はなんかね、はい、できそうっていうか、なんとなく何やるか想像つくんだよ。
はい、はい、
その水槽のレイアウトとか、
あ、
どこに、
ね、
どういう生き物を入れるかみたいな、
うんうんうん、ちなみに、
ありそう、うん、
ちなみになんですけど、カイロソフトのゲームはやられたことは、
うん、ね、スマホでね、なんかを一個やったんだけど、もうそれが何かすら覚えてないレベルで、
あ、
全然やったことない。面白そうだなって常に思ってはいるけどね、ドットが可愛いし。
ヒントになるか分かんないんですけど、僕が、
はい、
死ぬほどやってたのは、はい、ゲーム会社 の、はい、テーマにしたシミュレーションでしたね。
はい、
はい、
ヒントになるのかな。
ヒントにあ、でもそういうジャンルもあるという。
ああ、そういうのもある
って、うん、ということで。
なるほど、ね、幅広さ感じさせてくれた。
そこなんですよね。
ああ、なるほどね。
いっぱい、あ、じゃあもう一回言いましょうかね、選択肢ね。
はい、
1番が水族館、2番がスキー場、はい、3番が無人島、うん、
はい、
4番がリサイクルショップ。
はい、
むず
これはむずい。
むずいね。
まあまあ勘でいきますか。そしたら、
じゃあおやすみさん、回答の方お願いします。
スキー場が多分ねないんじゃないかなって思ったんですけど。
スキー場ない、
はい、
はい、正解はこの中に、ないカイロソフトは水族館でございます。
マジっすか。
はい、
一番できそうじゃんね。
そう、
あー、なるほどね。
ないんですよ、水族館。あのね、ゲーム内で建てられる建物としては、
はい、
結構あるんですよ。そういうなんか街づくりの部分があって、
はいはい、
大都市を作ろうみたいなのもあるんですよ、
うん、
でそういうのの中に水族館が建てられるようになりましたみたいなのは結構あるんですけど、
あー、そうか、
水族館はないという、はい、
うわー、こっち1個だけ言い訳していいですか。
いや、どうぞどうぞ。
言い訳っていうか、その俺直感で最初水族館かなって思ったんで、なんかそれは、
はい、
1個目が不正解じゃないだろうって思って1個目にすんじゃねえかなってちょっと思ったんだけど、
やばい、バレてる。
そう、最初はそう思ったんだけど、でも水族館不正ありそうだなと思ってやめちゃった、
うん、いやー、ちょっとね、そう、これ迷ったんでね、自分で机に
順番
そう向かってね、どれをどの順で言おうかなっていう、
あー、いや、なんか水族館はねちょっと迷ったけど、逆にこれじゃあ今後カイロソフトさんは水族館全然あってもユーザーはおかしくないって思ってる。
そうですよ、
って
ことだもん、ね、もう、うん、いろんな魚をねこう捕まえるところからね、
そうそうそう、うん、さっき言ったような感じで全然できそうだよね。
できますからね、はい、これだから、まあ、一個一個一応説明していくと、あのスキー場の方はですね、はいはい、あのきらめきスキー白書っていう、
ね、
あのソフトがありまして、
ね、
はい、スキー場経営、あのゲレンデ経営なんですけど、
はい、
結構あのいろいろね、レンタルスキー用品とかなんかそういうところから決めながら、
なんか あんまり拡張性なさそうじゃねえかってちょっと思っちゃったけど、
そうなんです。でもあの夏は要はシーズン、うん、オフシーズンは、
はいはいはい、
グラススキーっていう、こうなんか夏でもできるスキー場にしたりとかっていうので収益を望んだりすることも、まあ、可能という、
すげえな、
すげえ、すげえソフトですね。
スキー行ったことないんですよね。
ぜひ、
わかんない。
いや、確かにね、ゲレンデ行かないとわかんない、ね。
スキーのことはちょっとわかんねえわ。
うん、ちょっとまあやりたいとは思うけどね。
うん、なるほどね、スキーはあるんだね。
はい、スキーはあります。で、次に無人島なんですけど、これもありまして、はい、これはあの、うん、開拓サバイバル島っていう
名前で、開拓する方ね。
はい、開拓するんですけど、これはあのモンスターが出てくるんですよ、無人島に。
あ。そういう感じ
で、はい、でモンスターを仲間にして刺激してあの島を拡張していくっていう、あのパルワールドみたいなものをちょっと想像していただければ、
ああ、そうなんだ
っていうので、で、最後リサイクルショップなんですけど、
うんうん、
これも青空発掘カンパニーっていう、
ああ、これなんか面白そうだなって思った、さっきもう選択肢を聞いた時点で、
うんうんうん、これもだからそうなんですよね、従業員にいろいろ仕入れとかそういうのを頼んで、
うん、
いろんなところで発掘してきてもらって、でこうなんかたまたま拾ったゴミみたいなのが実は鑑定してみたらこう巨匠のね、
うんうんうん、
何かだったよみたいなのがあって、うんうん、こう一気に跳ね上がったりっていうのを、
うん、これ面白そう、うん、普通にな
んですよね、これすごいよね、なんかもっともっと、まあ、本当にいっぱいあるんですよ、なんかなんか40個ぐらいあるんですけど、カイロソフトの、
あ、もう一回できる、
もう一回できるかもしれない。ただその
もう一回クイズ作れる、俺が調べなければ。
確かに、じゃあないのをね調べるのが難しいんですよ、うん、これ逆に、
あ、思いついて、
うん、
あ、これあんのかなって調べなきゃいけない、
ね、そう、そういうところもやんなきゃいけない、まあ、
はいはいはい、
逆に言えばね、何でもあるからみんなの好きなテーマのシミュレーションが必ず一つは見つかるんじゃないかという、
あー、確かに、
うん、
いや、これは難問でしたね、難しかったっす。
いやー、どうですかね、これ聞いてる方もクリア、
ね、聞いてる方的にどうだったかね、そう気になりますけど、
もうぜひね、そう、当たったら当たったって、ね、間違えたら間違えたって、はい、まあ、ちょっと不名誉かもしれないけど、ちょっとね聞いていただければっていう、
はい、
はい、またぜひねこういうクイズ用意したいなと思ってるんで、
ありがとうございます、
はい、ぜひぜひね楽しみに、ということで、楽しんでいただけたところでエンディングではなく本編に行きたいと思いますので、今週もよろしくお願いいたします。 さあ最初のニュースはこちらですね。アトラスから、お休みさんが楽しみにしていたであろう、メタファーリーファンタジオの最新情報ですね、はい、こちらを届ける番組アトラスエクスクルーシブ、こちらが配信されまして、メタファーリーファンタジオ発売日が、10月の11日に決定ということで、はい、惜しかったですね。
まあ正解だよね。てかすごいなと思った。あの情報を見た時笑っちゃったよ。
あの動画的にはね、こうバーンと出るからね、発売日が。
そうそうそうそう、そう本当に本当に当てちゃったよみたいな。ちょっと面白かったです。
あでも良かったですね、10月10日目の日じゃなくてね、メタファーだけにね。あ
そう、かつそこはね避けた。時期当てて、てしかもそこは避けたね、最高の結果だったんじゃないですかね。
確かに良かった良かった。
先週そう言ってたんだよね。
そう先週
あの、予想したんですよね、はい、発売に。
そうですよ。そう皆さん聞いてますかって、あのアトラスの方聞いてますかって、我々当てましたよっていう。
まあ、だからなんだって話。アトラスの人的には
そうだね、あそって思ってるよね。
そうそうそう、聞いてる人的にはおおすげーってなるかもしれないけど、
うん、そうですね、アトラスは 痛くもかゆくもないですからね。
そう、うん、はまあみたいな。
さあで実際にこのアトラスエクスクルーシブを見てどうでしたか、はい、おやすみさん、うん、もうテンション上がりっぱなしだったんじゃないのこれ。
もうすごかったですね、早くやりたいなと思いました。
いや本当にちょっといろいろね情報も、
うん
うん、出てきたりとかっていうんで、うん、まあ、今回ちょっとその話ができたらなというところなんですけれども、
はい、
まあ、そもそもね、うん、このもう一回説明に関してはね、メタファーリーファンタジオに関してはね、もうこれを聞いてる人ではもうね、うん、多分知らない人はいないだろうから、
うん、
細かい説明は省くとしても、まあでも、はい、いろいろ動画見てみたけど、やっぱなんかわーって思ったっていうか、まあ動画の中でも言ってたんですけど、あのメニュー画面が本当にいいですね、うん、
あーはい、言ってましたね、
感動しちゃいましたね、
うん、あの今回ちゃんとね映像で見れたっていうか、うん、実際プレイ中メニュー開くとこういう感じですよっていう、
ね、そうそうそう、なんかね我々がこだわってるところでもありますっていう風にまあ明言されてたから、よかったなっていうのと、やっぱ一番感動したのがその、うん、あれですよね、ステータス画面というかキャラクターたちの編成画面の時に、あの 横並びというか、
あだったね、
なんと言えばいいんですかね、横並びっていうと、まあなんか普通のあれに聞こえちゃうんですけど、
うん
ね、奥行きですよね、前から順に横一列というか、
そう、
うん、い
やあれはいいよね、
ないんじゃない、
あの超昔にナルトのオープニングで、あノーボーイノークライっていう曲がオープニングだった時に、
はい、
ああいう感じだった。これ絶対分かるやつい んのかな。
難しいよ。
あの仲間が横並びになってたんで、あの画角で。
分かるけど。
確かネジか誰かが一番手前だったと思う。
あのね、あの言い方、あなんつうの、表現むずいよ。
うん、
本当に
まあ横並びで、
うん、本当に
そう、横並びを横から撮ってる、
横並びを横から撮ってるんだよね。なんか分かんない、あのね俺もいろいろ考えて、多分スマブラ X のオープニングの並びなんだよあれは。
あ
みんながずらーっと並んでしまう、 あの並び。
俺はやっぱナルトかサスケ奪還編のやっぱちょい前っていうか前半みたいな、
さあね、
後半はほらサンボマスターになっちゃう。
ああそうだね、サンボマスターだったね、
そう青春競争曲になっちゃう。
いやーし、ナルトのオープニングって俺なんだ覚えてんの、リライトってナルト、
リライトはハガレンじゃない、
ハガレンか、
ハルカカナタじゃない、
あハルカカナタか、
そうそうそう
そうだそうだ、あれだって違う、違う、ナルトの話してる、
ナルトの話じゃない、ナルトの話じゃないね。
うん、いやでもなんだろうね、すごいこうそのメニュー画面っていうか、まあね、その、はい、さっき言ったあのパーティー画面じゃなくて一番最初の部分でもさ、なんか割とこう、うん、なんか主人公のこう厚塗りのね、
はいはいはい、
主人公のイラストが、
うんうんうん、そうそう、ね、ちょっと動いてたよね、
ね、 ちょっと動きながらもなんかあれびっくりしちゃった本当に。なんだろう、なんかさ、
うん、
あれみたい、なんだっけ、アミューズメント学院の CM みたい、東京モード学園の CM みたい。なんかすごい何先進的というか、かなりアーティスティックなんだ、
うん、ね、なんか全体的にやっぱ絵画調なんだよね今回ね、
うんうんうん、言ってたね、なんかその中世絵画、
あ、はいはい、
西洋絵画みたいなね、そうね、うん、っていうので、確かにそうなんだよ、なんかマップとかもなんか随所随所見てみてもこうなんかね、
うん
う
ん、
どこかこうちょっとその中世のちょっと若干、ね、
わかる
ボケた感じというか、
うん
うん、思わせるし、なんだったら、そもそもゲーム画面をね、そういう中世っぽいそのシェーダーをね、
あー、はいはいはい、
使ってちょっとこうぽく見せてますよっていう風に言ってるから、ね、
うん、
あれは本当にもうペルソナとは違って、
うん、
ガチガチにこう中世ファンタジーなんですね、うん、
そうだね、なんか、ま、これをアトラスがやってるっていうか、そのペルソナのチームがやってるっていうのが、
うん、
面白いとこなんだよね、
うん、ちょっと
今までやっぱゴリゴリのこう現代劇で、
そうだね、なんか
どっちかっていうとこうスタイリッシュさを追い求めてきたようなスタジオが今度こういう風にやるっていう、
ちょっと原点回帰して、
うん、
王道っぽい感じを、ね、
そうそうそう、
うん、っていうのでね、そう、でもなんかこういろいろデザインね、なんだっけ、戦車、外戦車、
外戦車ね、
うん、だったりとかっていうの、なんかあれはあれでまたこうちょっとね、かなり異質なデザインになってましたけどね、
うんうんうん、エヴァ的なね、
そうそうそう、エヴァの
デザイン、そうそう、山下育人さんっていう、ああ、そう、エヴァンゲリオンかかってたスタッフの方が、まあ、原案を作ったと、
うん、いやなんかすごいな、本当にいろんな人にこうね、やっぱり絵とかもそうだけど、うん、なんか中世と言いつつもそういった感じのね、ちょっとこう異質というか、こうなんかあまり類を見ないね感じのものに頼むと、またもうこれだけで個性ですよね、
うん、王道とか言いつつやっぱり独自のカラー出してきてんじゃんみたいな、
そうなんだね、尖らせるところは尖らせてきてしまってるじゃないかという、
うん、
うん、あ、あれですね、なんかストーリーとかもこうなんか結構分かってきたというか、
そうですね、なんとなくね、
うん、
まあ主人公の幼なじみが王子様で、
うん、
王子様は呪いにかけられちゃったのを解くために旅に出て、
うん、
でその最中あれですよね、選挙魔法ですよね、
そう、欲しい選挙魔法
欲しいか、
欲しい選挙魔法、なんか人を意のままに、
あ
操るという魔法、
うん、操ってんのかな、まあでも国民誰もが王になる権利をあれで得たってことだよね、
うんうんうん、
でまあ選挙に勝つべく、まあ主人公の旅が始まったみたいな感じで、ストーリーは、
うん、なんかこう、そうそうそう、その王道だってさっき散々言ったけど、でもなんか最初になんかこう現代、うん、
まあ確かに、
そう、なんかさ、現代自体がなんか空想がどうのこうのみたいな話をしてたじゃないですか、ま
あね、あのゲームの中の世界の人たちが思い描くファンタジーの世界っていうのが、
うん、
今実際我々が暮らしてる現代社会、
うんうんうん、
で今僕たちがいる世界を向こうの人たちは無双してるっていう設定なんだよね、
なんかもうちょっと分かんない
普通逆なんだよね、俺らが無双するのがファンタジーのああいう世界のはずなんだけど、
うんうんうん、
でもあの人たちは俺らの住んでるような世界を無双して、あれが理想郷だって言ってるんだよね、
逆転しちゃってんのね、そこら辺は、
うん、しかも理想郷かって思うんだけど、
まあね、なんかそっちの方がいいじゃんって思っちゃうけどね、うん、俺らなんかファンタジーにね、こうこんなにも、
ね、
理想
を、ね、心躍らされて、
そう追い求めてるというのに、うん、
そこら辺がね、まあ、メタファーっていうタイトルと多分すごく結びつきがなんか強い設定なんだと思うんだけど、
うんうんうん、
ね、どういうこう、なんていうんですかね、決着にその設定が生きてくるのかっていうのがね、
ね、なんかいろいろとこう、
うん、冒頭もほら、あの、うんうんうん、そう、質問が最初にあってさ、
うん、
あの空想はただの作り物で現実には全く影響を及ぼさないと思いますかって聞かれて、まあはい、いいえみたいな。
いやそんな言われてもって思っちゃうけど、多分、うん、ゲームをやっていくうちにそれの答えがちゃんと出るようになってんのかな。
あ、俺予想だけど、あれエンディングでもう一回同じこと聞かれるんじゃないかなって思ったの、密かに、
ね、
旅を終えて、うん、そう、認識は改まったかって聞かれそう。なんか
ね、やっぱ、うん、こちらにもうなんか問いただしてくる時点で、てか問いかけてくる時点でだいぶね、うんうんうん、そのメタファーの感じという
か、うん、まあ、メタだよね、
メタそうだから、なんかね、最終的になんだろうね、なんかどこかそういう感じ、なんかこうニーヤみたいな、ちょっとプレイヤーにこう直接語りかけるパターン、
割とね、うん、あると思う、
うん、好きだから期待しちゃう部分はあるんですけど、うん、
あの PV でも何回も出てきてる、あの白髪でさ、長髪の男、
うん、
格好は黒ずくめで、うんうん、あいつがなんかちょっと怪しいよね。
ちょっと怪しい、
あいつはちょっとこう現実もなんか視野に入ってそうなんだよね、
うんうん、
なんか今まで出たシーンとか CG とか見てると、ペルソナでいうとこのイゴールみたいなポジションっぽいんだけどさ、
ベルベットルームの人、
うん、
うん
うん、名前はねまだ分かんないですけど、
うん、
多分あのあれ、ね、あのアムロだよね声は
そうだね、アムロの人、ね、
多分古谷さ
ん
なんだと思うんですけど、
うんうんうん、いいんじゃない、だからメタファー行きますって
でもなんか言われてたのが、ほら、あのペルソナ5にはシャアがいたからさ、
あーいたねそれ、しかも悪いシャアだよね、
悪いシャア今度アムロ、
アムロ
味方か敵か味方か
どうだろうか、かなりね、ちょっとね、面白そうだなっていうのはあるんですけど、あれなんだよね、うん、難易度がなんか高めに設定されてるっていう話を
アトラスが高めって言ってんのやばいだろうと思って、あの人たち黙ってても難しいじゃん。
なんかね、でももうきっぱり言われちゃったからね、緊張感と達成感をね、
ね、
そう得てほしい。
言われたらもうノーマル選びたくなっちゃうよね、あー、せめて
ね、
ハードまではいかないにせよ。
あ、いつもは何、ペルソナの時は何を選択してんの。
もう最近はね、てかペルソナとかに関わらず割ともうイージーとか全然選んじゃう。
ああ、セーフティーみたいな。
セーフティーまでいかないけど、まあ、うん、だから5段階あったら2段階目とか。
ああなるほどね、
うん、まあ、そこそこやるみたいな。
なんかね、
今回ノーマルにしようかな。
あれ、そっか、でもそうだよね、途中で変えられるかどうか分かんないのか、
まだ言ってないね、
言ってないね。いやでもなんか、そうそう、その達成感って言われちゃうとね、
うん、そう、
なんか
そういう風に作ってんだったら、じゃあノーマルするかってちょっと思う。
そうなんだよね、それがゲーム体験だというのであれば、
うん、そう
こっちにね合わせるよなという、
うんうん、メタファーに時間を溶かす覚悟ができてるよ。
あ、もう10月はメタファーだと、
うん、10月はっていうかもう年明けまでかかってもいい
覚悟があるね、もうね、
うん、いやなんかちょっと全力でやりたいよね、なんか。
まあね、せっかくだからね、うん、なんかこう新しい、そうだもんね、うん、本当に新機軸じゃないけどさ、
うん、
ね、
そう、
うん、
そう、旅を味わってくださいとかさ、
ちょっとそういうのに立ち会いたいという気分は分かる、
うん、そう、ペルソナのああいう、 こう期限がちゃんとさ設定されてて、
うん、
いつまでにこうみたいなのがこうよりストーリーにこう絡んでるっていうかさ。
そうだね、あれね、
移動にもほら日数が関わってくるとか。
そうよ、あれびっくりしちゃったよ。
いや面白いよね、
うん、まあ確かにそう、ペルソナで考えたらそう、日付の概念はあってね、うん、その然るべきというか、
うん、
なんだけど、 いざなんかこのファンタジー的な要素でいろいろとこうやるって言われると、
うん、
なんかどっから進めていいのかってすげえ考えちゃいそうな、
うん、あ、そう、悩みどころではありそうだよね。
うん、
俺はこれをやってから行くべきなのか、でもあれの期限があんまりもう余裕ねえんだよなとか。
そうなんだよ ね、
すごいなんかこう装備も大事みたいな話を今回してたから、
うん、
装備じゃあ揃えていった方がいいのか、そう考えると今所持金足りないからサブクエ1個ぐらいやるか、うーんみたいな。
そうそうそう、なんか何からやろうかなっていうので、
うん
うん、最初ワクワクしたんだけど、だんだんだんだんその捨てる方、うん、これはもうやめるかみたいなこと、なんかね、そっちを選ぶのにね、なんかアクセクしそうというか考えちゃいそうな感じ、
ね、いやいいよ
いいよな、もう、
うん、
そこよね、何でもかんでもやってから次に進もうがまずできないっていうことだもんね。
そう、それがなんかファンタジーって言ってる割にそこもリアルじゃねえかみたいな、
うん、確かに
いいよね、
うん、そうだね、確かに。だから 純粋なこう、
うん、
タイムリミット、まあ、だからまあ、うん、バッドエンドじゃないけどゲームオーバーがやっぱ存在するってことだよね、そういう意味での、
うんうんうん、
間に合わなかった、ね、みたいな、
うん、
なんかそういう場合って積まないのかな、積んだりすんのかな。
まあまあ状況的に積んじゃったとしてもさすがにこう救済はあると思うよね、
うんうん、
あの何日か前に戻せるみたいなさ、
あ、
まあペルソナ5とかでもほらパレスを時間内に攻略できなかったらこう戻せるみたいなのが、
あ、そういえばそうだね、うん、あったね、
そうそうそう、うん、
あら、なんかさ何日、まあね、1日前の行動を変えるとかじゃなくてさ、なんか例えばそこに行くのに2日かかるみたいなので、あ、もう間に合わねえやみたいなパターンが出てきそうだけど、
そうそうそうそう、
どうなん
だろう、だからある程度ね戻してくんないとちょっときついよね。
だからあれなのかね、その仲間がなんか言ってくれんのかな、うん、やっぱそれをやっちゃうと間に合わねえよみたいな、うんうん、
結構あの妖精、うん、ガリか、
あーいたね、
あいつが結構いろいろ言ってくれそうな感じは今回の映像見てても
そうだね、
したけどね、
なんかこう何、うん、ナビゲーターっていうかなんかそういう感じだよね、そうそうそうそう、
結構うるさかったよ見てた感じあの、うん、このクエスト行くかこの場所移動するかみたいな話をしてる時に、
うんうん、
ここに今から行こうとしてるクエストの情報はまあ情報屋から買ってないけどまあいいかみたいなことを言ってたから、
あ、
結構うるさく言ってくれると思う。
すごいね、カーナビぐらいうるさく、
うん、
まあ、まあ無視もできるんだろうけどね、
うん、そう言われんとちょっとじゃあ君の意見も参考にしようかなっていう、
そうね、
ね、なるよ、うん、であのあのうるささいいなって思って、
あ、逆に、
うん、
もういっぱい言われた方がいいの、
いっぱい言われた方がいい、
おお、まあそうね、確かに、ただでさえこう何か自分たちとはまあもう対極の世界のお話になるわけだから、うん、そうね、ある程度の説明があってもね、うん、
そうそう、うん、ガリカはなんか結構可愛いよね。
そうだね、
あの冒頭のあれでさ音楽の魔法をかけてくれんじゃん、
あー、かけてくれたね
そうそう、あの設定も面白いんだけどね、
うん、主人公
のあのゲーム内の BGM っていうのは主人公の脳内に
脳内
魔法で流れてる音楽っていう設定ね
いやー、なんか確かにね、そうだね、ヘッドホンとかないもんね、
うんうん、てかそんなことされたらこれから出るゲーム全部そうそうしなきゃいけなくなっちゃうじゃんみたいな、
そう、ね、みんながみんな別に小敵隊を引き連れてるわけではないからね、よく考えたら、ね、
そうそうそう、でもそうこの場面実際音楽なんかかかってないんだよなっていうところだちょそこもちょっとメタ感あるよ、
ああそうだね、なんか、
うん、
逆にこう説明することによってメタ感がより際立つというか、
そうそうそうそう、こういう理由で音楽が鳴ってるんですよっていう説明をあえてするっていうのがね、
なんかギャグ漫画日和みたいで面白い、あ、音楽が鳴っているけどこれは脳内で流れてる音楽だから気にしないでねみたいな、うん、
そうそうそう面白いよね、
うんうんうん、そうだね、だからまあいろいろこう遊びやすさなんかも追求して るっていうのを聞いてそう安心したけど、うん、やっぱサクサクね、テンポがいいように作られてるってね、雑魚戦はね、うん、すぐ終わったりとか、
うんうん、大事っすよね、
うん、格って言ってたね、相手の格が分かるから、
ああ言ってた言ってた言ってた、うん、まあ格した相手はコマンドバトルに行かなくても倒せますよと、
うん、そう、だから最初の PV だけ見た時に一見アクションなのかなと思って、
ああ確かにそんな感じの画面だったよね、うん、
あれはあくまでもフィールド上のアクションであって、うんうんうん、まあバトルはコマンドと、
戦闘に入る時のあの演出めちゃくちゃかっこいいよね、あの、うん、主人公とかさ仲間キャラの顔がドアップになる、
あそうなってた、
あれはやばいあれはかっこいい、
そうだよね、ああやって入ってって、うん、戦闘勝ったらあの感じね、うん、
凱旋ね、
凱旋、
いやーいいよね、
うん、
なんかアニメの完成度が今回、まあ、ああいう戦闘のカットシーンとかも含めてすごいクオリティが高い気がする、
そうなんだよね、なんか、
うん、もう最近ゲームの CG モデルが出来が良くなりすぎてさ、
うん、
アニメパートいるって思っちゃうゲームとかも たまにある、
ね、そうだね、なんかもう CG だけで全てこう表現できそうな勢い、
うん、そうできちゃってんじゃんって思うんだけど、うん、こんだけやってくれればおおって思うよね、
そうなんだよね、やっぱこう随所随所に入れられるとね、
うん、うん、マジかっこいいよね、あれ
ね、やっぱねモチベ維持にもつながりますよ、ああやってずっと見てられるもん、
ああそう、なんかね脳が直接喜ばされるよね、
うんうん、
戦闘始まった時におっつって、
そうなのよ、だからね、うん、本当に何だろう、まあちょっとこうずっとそうレベリング苦手だなとかって、あれはめんどくさいなって思ってた自分がいるんですけど、あ、はいはい、うん、まあね、そういう遊びやすさしかり演出しかりにこうやってね、うん、注力していただけるとすごいやりやすい、遊びたいなって思いますね、そうね、シンプルにね、
編成の自由度とかもね、
そう、それもなかなかやっぱ選んで自分好みにね、
うん、
やったり
付け替えられるという、
うんうんうん、やったりとか、なんだっけ、ペルソナじゃない今回
アーキタイプね、
そうアーキタイプ、あれもねいろいろとこう組み替えてっていう、
うん、
うん、あやっぱりファンタジーだからかっていうのがあって、
うん、
ねえその文句とかさ、
そう、ね、あ、はいはいはい、
アタッカー的なやつらでこれもまた構成したりしていいわけでしょ、こう魔法使いとか入れなくてもいいわけでしょ、
ああ言ってた、全員文句にちょっと冗談半分でしてたりもしてたね、
うんうん、
映像の中でね、
うん、
あれもだからやっぱ人によって、いや俺はヒュルケンベルグは文句にしてるよとか、
そう、
マジシャンにしてるよとかさ、
うん、
ハイザメをなんかシーカーにしてるよみたいな、
あ
人によって違いそうだよね、
ハイザメシーカー合いそう
シーカーとかシーフとかさ、
うん、やり
そう、身軽そうだよ、
ね、そういう感じがするよね、あえて、うん、前線に立たせるもよし、あえてヒーラーにして後衛に立たすもよしみたいな、
うん、ちょっとこうモルガナっぽい感じに、
そうねちょっとね声がいい、いかんせん声がいいから、
あの大塚明夫さん、
大塚明夫さんですから、うん、だったりとか、まあちょっとね、うん、そこら辺いっぱいねいろいろ決められるのはありがたいというか、うん、なんていうのかな、まあ割とどんなゲームでもこういうタイプのやつは言ってるんですけど、
うん、
君は どうやってるっていうのが言いやすくていいですよね、そうそうそう、このタイプは、
うんうんうんうん、この辺もね、アーキタイプもまあ、 あの増える仕組みもさ、
うん、
自動で取得していくんじゃなくて、ああいう人との関わりを持つことで増えていくと、
うんうんうんうん、そうなんだよね、だから何あれはなんかさ、アルカナみたいなこと、
あまあペルソナで言うところも、
うんうんうん、
まあ、コミュとかホープとか、
うんうんうん、
ああいう感覚に近そうなんだけど、
うん、あまああれだよね、ペルソナの場合だとその今日はどうしよっかみたいなノリでさ、
うんうんうんうん、
今日はこの人と仲を深めるかみたいなのがあるけど、
うん、
もうこっちのメタファーに関してはさ、やっぱもう行くところがまず決めるとこからだから、
うん、そうなんだよね、うん、
最悪出会わないっていうパターンもある、うん、
そうだ、絆をどうやって深めるのか俺はすごい気になっててさ、
うんうんうん、
一期一会だったり拠点が次々とこう旅が進むと変わってっちゃうわけでしょ。
そうだよね。
そうすると例えば第一の町で会った人と交流を深めていくってどういう風にやるんだろうなって思ってて、
うん、そこだよね。まあだからそこがやっぱりなんていうの、旅の面白さっていうのを、
あ、うんうん
うん、
うん、
してんのかな。やっぱあの自分で狙って出せるようなもんじゃないじゃん、うんうんうん、出会いってね。
そうだね、
うん、だからやっぱそこをあえて旅だからって言って、うん、ここに行きたいっていうのを優先させるんだろうね。なんとなく自分の赴くままにあったそこで出会った絵にしよう、もうあなたはもう極めてってくださいねっていうところなのかね、うん、いいじゃないですか。
ここも悩みどころ
悩みどころですよ本当に、
うん、
いやでもいいじゃないですかそういうのが、うん、僕は本当にあなんか自分にしかできないルートができていくのが、うん、たまらなく好きですよ。
いや絶対今回そうなるよ。みんな多分違うことすると思う。
うん、ね、多分ない、あの分かっちゃったみたいなのはないよ多分今回。
うんね、うん、そうなんですよね。それが本当楽しみっていうか、まあ続行あるだろうけど、
うんうん、
割となんかやってみないと分かんなそう感がさ。
そうだね。
うん、どんどんペルソナじゃないっていうのが分かって。来てると。
あ、そうだね。もう
最初はやっぱ似た印象みんな抱いたと思うんだけど、
うん、
これ全然もしかしたら違うゲームだなっていう。
そうだね。アトラスではあれどペルソナとはもう一線を画すような、
うんうん、
状態。まあやっぱ続報、まあね、最初に出た部分でもこんだけ言ってるんだから、続報なんかだともっとね、うん、細かくいろんなことを教えてくれるだろうしね。
そう、バトルが俺は知りたいな。
そうだね。なんかもう少しね、うん、どういう感じで
うん、
進んでいくのかっていう、
なんかね、プレスターンを引き継いでるのかっていう、その敵の弱点をついて、うん、ワンモアみたいな感じなのか、
ね、
全然違うのかとかさ。
まあそこも気になるところだよね本当に、うん、もう役職をねこっちで決めて戦うから、
うんうんうん、
全然つけない場合とか出てきちゃうだろうから。
そう、そう、一応弱点とかの概念は多分あると思うんで、うんうん、属性もあるし、
うん、
まあ、ウィークって書いてあるその画面とかもあったし。
そうだよね。だからなんか
あの、うん
うん、全員のまあだからペルソナは全員ほら属性がもう割と決まってるじゃない、
うんうんうんうん、
仲間を入れ替えてどうかするっていう、
はいはいはい、
だからやっぱそのキャラクターの編成の自由がこっちは結構や、うんうん、あね自由があるから、
うん、
そうどうしてもなんかね戦えんみたいなやばいみたいなパターンが出てくるかもしれない。
そうだね、
なんだっけ、サガ違うロマンシングサガなんかで、うん、もう自由にパーティー組めるんですけど、
うんうん、
全員があの脳筋で行ったがゆえにスライムって魔法がしか通じないんで、
はいはい、
やばいもう死ねみたいなのに直面するみたいなとか、まあ、そういった危機感もあったりするのかな、う
ん、あるかもしれない、
うん、だそれによってね、いたずらにこう時間をロスしてしまう、
一回引き返すかみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそうみたいな、やっぱほら言うたやんけ魔法いないとダメやんけみたいな、
あガリカが言ってくれんかな、
言ってくれるんじゃない、やっぱりあの
ちょっとなんかやばくねって、そうこの編成やばくねって、そう
正気
ちょ一回曲止めろ一回って言うかもしれない
脳内の曲を
そう脳内の曲
ストップさせられる、
一回待てっつって止められる。
そうなんだ、スタッフじゃない、カメラ止めてみたいな。
カメラ止め、一回カメラ止めろみたいな。
やばい、
ね。一回音楽やめろってなる。
ガリか黒幕説あるだろ。
いや助けてくれてるから。
そうだね。いやーかなり面白いな。まああれですか、じゃあ安井さんもちろんアニバーサリーエディションを買うんですか。
うん、これどうしようかなって思って。どっちかっていうとなんかさ、メタファーっていうかなんか割とアトラス35周年のっていう感じなんだよね、
うん、そうだね、
特典が、
うんうんうん、
まあ俺箱は欲しいなって思ったんだけど、
ああこれね、
うん、
あったら映えるなこれ、
うん、だから作中で出てくるその 重要っぽいさ小説、
うんうん、
と多分同じデザインなんだよね。
なるほどね。
ちょっと検討中だけど、マトラスファンは割とよしってなるんじゃないですかね。
そうだね。もう、うん、ゲーム内のアイテムとかも全部、
うん、コスチュームとかがあとはどうかだよね。そのゲーム内アイテム特典としてついてくる、うん、それがどういうやつなのかって、これハッシュって書いてあるだったと思うんだけど、
はい、
仲間8人なのかなとか。
あーそういうことね。8種類だから、うん、ってことね。
どうかな。
いやーどうなんだろう。いやあくまで枠がっていうパターンも、
あー なんとも言えないですね。
そう8枠だね。確かに本当だ、ハッシュって書いてある。
まあちらほらね、今もう発表されてるその灰ザメとかさ、
うん、
ストロールとか以外にもこいつはパーティーキャラっぽいなっていうやつもいるじゃん、
うん
うん、金髪の髪長い女の、
あいますね、
キャラクターとかさ、
うん、
まああと 3,4 人じゃ加わるのかなみたいな、
うん、ちょっとまあそうだよね。まあ、確かにハッシュ、あーそっか、種族が8つっていうパターン。
あーそうだから全種族が
から1人
パーティーに入ってみたいな感じかもしんないしね。
そうか、
PV にもなんかちょっとちらっと言ってたよね、なんかそれぞれ異なる種族のみで構成されてんのか面白いみたいな。
うん言ってた、
ちょっと悪役っぽいさ。
うん言ってた言ってた。だからそうね、だから旅することでまあやっぱいろんな部族を回って、
うん
うん、一通り見てっていうね。なんかそう考えるとパーティー選びもね、バックボーンとかで決めちゃいそう。俺もなんかガンガンにエコひいきするタイプだから。
いやーねー、ただそのジョブチェンジっていうか、その付け替えられる分どこに個性があるのかっていう、
そうね、
ところもちょっと気になるよね。
ああ確かにそうだね。戦闘、うん、まあ能力だけじゃない部分になんかいろいろ出てくるんだろうけど、
うん、なんか必殺技はそれぞれ固有のがあるとかさ、
うんうんうん、
まああとは得意なあれがそれぞれもあるとかあるんだろうけど、
そうなんかどうしてもねやっぱね戦闘以外の部分で見ちゃう癖があるんで、
うん、
それこそ外戦車に乗ってさ、ね、移動中もなんかいろいろ操作ができるじゃないですか。
あれもいいよね、
うん、なんかね談話室で話したり、
あ、はいはいはい
ね、調理室で調理料理食べたりとか
言ってた
ねできるから、なんかそういったところでのふとした一面で、
うん、
仲間、あもうお前アウト、
うん、
お前インをしちゃいそう。
お前アウト、お前アウトはかわいそう。まあインするためには誰かをアウトしなきゃいけない。
そうなんですよね。だからなんかそういったとか、まあ、あとは、うん、最初に言ったメニュー画面でのねナルトの並びじゃないですけど、なんかねあれの映えとかもちょっと気にしちゃいそうだよね。
一番やっぱ俺この絵が好きだわみたいな。
そうそうなんだよ。
あ
ちょっとねスクショ撮りたくなるよ絶対、
あ
このパーティーみ
たいな、まあ、あ確かに、
うん、いやーねー何かとねちょっと楽しみな部分が30分の中にギュッと詰まってましたね、うん、動画の中にね。
いやーもう本当楽しみ。まああと半年、約半年あるからね。
そうだね。までは確かに6ヶ月なかっちまえよ。
まあそういろいろやってたらもう
やってたら
発売日よ。
そうよ、ただでさえ積んでんだからすぐすぐ、
うん。
はい、というわけでですね、まあぜひ動画の方はですね皆さんまだ見てないよっていう方はですね、
うん、
ぜひ見てみてください。そのナルトがどういうもんかっていうのもね、ナルトを調べれば出ると思うんで、よかったらね。
さあ逆にそっち見なきゃわけわかんない。
あこれかっていう楽しみがあるから。
なるかな、
うん。よかったらねそちらもぜひチェックしてみてください。さあ今週の気になるソフトのコーナーでございます。
はい。
はい、今回も豪華2本立てということでまずは1本目から。
はい、
スイッチペーパーマリオ RPG、 こちらですね最新映像が公開されました。はい、こちらはその RPG ペーパーマリオ RPG ね、スーパーマリオ RPG じゃないですもんね、うん、
ペーパーです、
ね、ペーパーの方ですね。ペーパーの方はやったことあるんだっけ。
ない。あこれはない。
あ、そうかそうか、これは
折り紙キングを遊んだんだね。
折り紙キング、そうかそうか、これもだからそう、まあいわゆる、まあ、リメイクでいいんだよね多分ね、普通に、
うんうん、
そうなんだろうけど、なんかこう見てる感じだけど、やっぱりこの何、昔のさゲームってなんか独特の言語センスというか、
あーわかる、
うん、なんだろうねあの感じは、なんかコンプラに縛られてないようなセリフを言うじゃないですかこの人たち。
なんかマリオって意外と切れてますよね、なんか
そうだね、
なんかね最新作とかでも折り紙キングの時もなんか若干切れてんなって思ったよ
怒ってるってこと、切れてるってのはその質
問。あ、いや、そのなんていうの、切れがある。
ああ、そういうことね。
うん、
そうびっくりした、あの切れてるっていうか、そのなんか、
ああ
ブチ切れて
る、マリオカリカリして
る、カリカリしてる、
ああ
そうだね、やっぱりなんだろうね、まあこれもだから喋らないんだよね、そのペーパーマリオの方も。
あ、まあマリオ本人は喋んない、
うん、でもなんかね、そう周りのやつらもなかなかにその切れてるし、うん、マリオ自体もなかなか動きがあるじゃないですか、これも。
まあそうですね、
うん、この動きがあるっていうのはあれですよね、そのスーパーマリオ RPG の方でも結構動くな、うん、こいつっていう話をしたんですけど、
喋、はいはい、れないから、
そう喋れない分こうなんかちょっとね演技に熱が入ってるというか
そうね、
うん、そういう感じなんですけど、まあ、今作もやっぱりそれは健在なのだなという、
うん、うんうん、
まあそうなんだよね、紙になったっていう体がいまいちよく分かってないんですけど、そもそも、
うん、
なんで紙なの、そういうもんでいいの。
あー、紙に なったっていうか、なんかもうそういうもんっぽいよね、そのもともとのその 3D のマリオが紙になっちゃったみたいなくだりは一切ないんじゃない。
ないんだね、もう、
うん、
いいんだよね、もうだ全体がもうこの仕様だから、
そう、
うん、深くは突っ込むなっていう、
そう、そういうやつっていうパターンのやつだね
メタファ
ー、 あこれもメタだ、
これもメタです、紙である、まあ、ということがが
メタでした、うん、
空想の世界である現実の世界線
自分で言ってて よく分かってなさそう。
分かってない言い切ったからいいだろうの精神。
ああ、いなるほどね。
いや、まあでこれはまあなんだろう、前回っていうかその新しい映像の前から分かってはいたんですけど、とにもかくにもこの激、うん、バトル中にねこうちょっと一気にこう激風になるという、だからなんかただただそういうもんなのかなって思ったんですよ自分、
うん、
もうこれもだから察せみたいな、そういうもんだからみたいな、はいは
い、そういうもんだから、
うん、って思ってたんですけど、なんか割とこの劇中のキャラクターも戦闘に参加したりとか、ね、うんうんうん、観客がこういろいろこう鍵を握ってるっていうのが分かったんですけど、あれ折り紙キングもこうだっつったっけ。
折り紙キングはあのコロシアムだった。
あ、そっかそっか、コロシアムか。コロシアムの時もその客席の人たちが割とワーワーする
の。 あったよ。だからお金をばらまくと助けに来てくれ
る、うん、ああなるほどね。あ、
そう、所持金の 何割か使うとウォッつってみんな来てくれる。
うーん、そうかそうか、こっちが怪獣するのか。
そうですすげえゲームだなってなんか思った
そう、なんか客のボルテージを生かしてって言ってたけど、
うん、
あれなんだね、こっち側が投げ銭するんです
そのボルテージってそういうみたいな感じだった。だからまああれもすごいね、強火金まいて協力させるってすげえマリオですげえなって思ってた。
うん、なんかね、なんかさ ある程度動機づけがさ必要じゃないですかね、オクトラだって商人だから雇いますみたいなさ、
はい
ね、
はい、
でだから協力してくれますみたいな、
うん、
もう違うじゃん、俺はスターだぞ、オラ舞台を用意しやがれ、金をまくぞオラ来いみたいな、そういうことでしょ、もう、う
んうん、怖いね。
怖いよね、だいぶ
なんかこう顔見た目でだいぶごまかしてるそう、 3D のマリオがそれやっちゃうとほらちょっとえマリオさんマジっすかみたいになるけど、
そうだね、
まあなんかちょっと中和されるというか、
紙だから、
うん、
うん、ちょっとね、そうパラッパラッパーみたいなノリでやってるから、
あ、
平気平気みたいな
ちょっと絵でごまかしてる感はあるかもしれない。
いやー、まあでもそうなんだよね。まあでもまあまあいい方向に考えれば、そのお客さんが物をくれたり助けに来てくれたりっていうのも、
そうそうそう、
うん、まあやっぱあるんだろうけど、逆もしかりなのかね。やっぱ客席になんかそうよからぬやつが紛れ込んでるみたいなパターンがあるのかな。
あー、なんかギミックでそういうのもあったような気もしなくもないけどね。
うーん、
ペーパーマリオだ、今回のはどうかっていうのはちょっとなんとも言えないけど。
そうね、だから、うん、それこそね、ラスボスとかってどうなんだろう、うん、ちょっとシリアスになりそうなイメージ。
本当にこの劇場でやるんすか
っていう、ね、そうそうそうそう、なんかねちょっと変わってくんのかな、
うん、なんか、
今こんななんか学校の体育館みたいな舞台でやってるけど、はい、NHK ホールみたいになるのかな、
あ
ラスボス箱が
いいね、
うん、箱がちょっとでかくなるみたいな、
うん、
パターンもあるのか。まあね、いかんせん多分あれだろうな、俺なんかやってないでバーって話してるんで。
ああ、そう、やってる人からしてどうか。
そう、何言ってだ、
何言ってんの、
そう
何言ってんのこいつって、
何を言ってんだろうこの人
って思われちゃってるかもしれない。
まあね、まあでも今作ほらあれですから、コンセプトアートがね追加されまして、まあ、リメイクあるあるなんですけれども、隠し要素として、まあ、音楽聴けたりとか、そういったコンセプトアートとかね、ギャラリーの鑑賞ができるように
いいよね、
うん、なったりとかね、いろいろ、まあ、あとは何、遊戯場、遊戯場っていうなんかあれです
よね、あ、はいはいはいはい、
賭場ですよね。
まあそうね、うん、遊技場って言ってんのに、
そう、賭場だったりとか、ダンジョン地下100階を目指すとかいう、ね、地下とか、ね、
やり込みか、
うん、
あ違う、地下、
そう、
やり込み、地下賭場、あみたいな、
あなんだ、その次は鉄骨でも渡らせる気かみたいな。やっぱそういうことなのかな、そう、劇場で見せ物にしてる時点で、うん、やっぱりどこか低愛グループが絡んでる、
なるほど、うん、なるほどね、
ところはちょっと否めないなという、
ちょっと見えてきちゃった、
見えてきちゃったね、やっぱ提供低愛って出てくるからそのうち、
うん、
っていう、はい、気になったソフトでした。あ、間違えた、うん、まだもう一本あるわ。終わらせるとこだった。はい、
でも楽しみなんだよね、これもね、
うん、そう、普通に楽しみ、5月23日だから、うん、あと1ヶ月後ですよ。
あ
楽しみじゃないの、ね、
いや
楽しみでしょ、
はい
はいはい、次いきます。
で、ね、はい、
次気になったソフトはですね、こちらです。Rise Up for Nintendo Switch。 いやー、はい、来たね、
来たか、
来たよ、なんか、来たなって毎回思う。このタイプの来たなーの感じは、俺なんか俺の中ではスパイファミリーオペレーションダイアリーぐらいなんだけど、あ、とうとう来たねっていう、こういう感じねっていうので、はい、まあ、言ってしまえば、あれですよね。まあ、結果にコミットでおなじみのトレーニングジムのゲームですよ。
これは、
まあ、ライズアップ全面監修のもとに、はい、共同開発された体感型リズムトレーニングゲームですよ。
あ、リズムトレーニングなん
だ、ね、はい、あくまでリズムに乗りながら、体をね動かそうっていうゲームですよ、
はい、うん、
でやっぱねこれそういう波のダイエットゲームとやっぱわけが違いまして、
はい、
やっぱそのライズアップが絡んでるだけあって
はい、
本気なんですよ。だから、はい、リズムゲームも50種類搭載されてるっていう。
これ一応公式サイトがあるんですよね。
はい、はい、
情報わずかなんですけど、
はい、
まあ、その50種類 そのゲームっていうのが、まあ、これなのかなっていうスクショをが並んでんだけど、
あんですね、後ろの方にこう、そう、こういう感じだよねっていう
何これなんかこうメイドインワリオとかさ、
うん、 ちょっと
なんかリズム天国みたいな、
そう思った、これちょっとリズム天国をかなり意識してるよなっていう、う
ん、じゃねえかなみたいな、
うん、絵柄がね。
ライザップってなんかこういう感じなの？
いや、あの僕はですね、あのチョコザップに行ったことがあるんですけど、はい、
うん、ああそうなんだ、
はい、こんな感じではないですよ
そうっすか俺もそうじゃねえかなと思ったんですけどちょっといやでもあんまりライザップのこと分かんないで適当なこと言えないなと思って。
いやでもなんて言うんですかね、まあ用語じゃないですよ、用語じゃないんですけど、チョコザップもそうなんですけどライザップも、うん、なんか痩せさせるためならどんなことでもしますよっていう熱意はすごいあるんですよ。
なるほど、ね、なるほど。
そう
だから、それが、まあ、ゲームだよだってっていうことだもんね、
うん、そうなんですよ。だから何でも本当にやるんですよ。なんかヘルシアとかあるじゃないですか、あの痩せるお茶、
はいはい、
なんか あれを配ったりとか、ジムに来たらなんかいきなり配ったりとかするんですよ。で最近 CM だとほらカラオケがねチョコザップ導入されたりとかして、
そう
ジム内にカラオケができるっていう。
そうだからあれもまあカロリーを消費させるための、
そのためだったら何だって入れますし何だってやりますよ私たちはっていうぐらいの熱意を持ってる企業なので、だゲームで監修するからには私たちは痩せるアプローチだと何でもしますよっていう、うんう
ん、なるほど、
はい、っていうのがやっぱりなりますよね。これもだからあれですよ、一日のトレーニングの締めくくりにはあの CM をモチーフにした、うん、ゲームもって書いてあるんですけど、
はい、
意味が分かんないですよね。あの CM をモチーフにしてゲームって何っていう、分かるんですよ、言いたいことは分かりますよ。あの、
はいはい、
ブーチブーチ言ってるやつですよね。
はい、ブーチブーチのやつ、
ね、そうブーチブーチってあとにテレッテレってなるやつですよね。
うん、
あれをモチーフにしたゲームって何、
ゲーム分かんない、何にも分かんない。
だからあくまでリズムゲームですからね。ブーチブーチ
自分が映んのかな、
恥ずかしいよ、恥ずかしくないですか自分が、
うん、
自分が映るってなかなかのテクノロジーじゃない、どうなってんのみたいな。
確かにあ写真取り込むとかないか、ないね、ない。
カメラ的なカメラは IR カメラぐらいじゃないですか。
あ物理的に画面が暗くなんじゃないで映る自分
の姿、そういうことね、自分と後ろが映るやつでしょ
そうあのちょっとゲームやっててたまにへこむやつ
ね、
自分の姿が映るの
あれって今もやっぱなるもんなの、なんか液晶
あ
なる、
そうなんかさ、あんまなんない
か。そう俺ゲームモニターでやってるからさ、割とこう あれなんだよね、はい、ブラーがかかってるというか、
はいはい、
モザイクじゃないけどちょっとね、うんうんうん、あれしてるんだけど、うんうん、みんなそんななんかテカテカのなんかブラウン感かなんかでやってるんですかみんな
あのあれスイッチの携帯モードでやってると、
うん、
なるかもしれない。
あーちょっと待って、スイッチあるわ、
なんか
あーなるね、
の画面
とかなる、なるなる、
多分顔映る、
映るわ、ホーム画面でも映るわ普通に、うん、はーなるんだ確かに、うん、じゃあダメだね、だブーチブーチで画面が真っ暗になる、
ブーチブーチで画面真っ暗になる
いやそうブーチブーチの段階では多分デブな時の あれが映るんだろうね、
はいはい、
なんかフリー素材、デブのフリー素材が映って
ゲームじゃねえじゃん
テーテーテーテーテーってなった時
に、すごい気になる
画面、そう気になる、うん、やりたい、ちょっとやりたい、
うん、
いや
あそうテーテーテーってなった時に
画面が暗くなるから
で自分が映るんだ、
そうそうそう、
あ
嬉しいかなこれ、
わかんない
ああ面白い、
俺にはよくわかんない、
いやすごいですね。だあれですよ、まあ、株式会社ポケットさんが作ってるんですけど、
う
ん、ね、あのプレスリリースでオンラインフィットネスなど自宅でトレーニングを行うタクトレユーザーに向けて、うん、まずタクトレっていうんですね、あの自宅でトレーニングを行うこと、タクトレユーザーに向けて新たなトレーニングスタイルの提案を行ってまいりますという、すごいですよね。
なるほど、
はい、そういろいろこうなんかそのフィットネスボクシングとかもういろんなね、うん、こう体を動かすソフト出てますけど、
うん、
新たな形を我々が見せてやるぜよっていう、
いやバレてんな、もうやってないもん フィットボクシング。
あ、本当、
うん、
やってない。俺もさ、リングフィットとか途中で終わってる。
もうみんやだから、やれてる人は多分やれてんだよ、ずっと、
うんうん、
ただもう終わってる人は終わってるから、
うん、
今だってなったんでしょうね。
そうだろうね。新たなタクトレを、
そう
ここで、
うん
うん、
いいな、タクトレ。
タクトレいいね、なんか確かに、
うん、タクってつくとなんか何でもよく見える。
え、ワタミのタク色とか
あ、まあまあ、それ若干ちょっとあれかもしれないけど
あの、いいね。だタクトレっていう言葉が流行ったら、
うん、
何でもできそうじゃない。風の
タク、え、
風もないですゼルダの、ゼルダの伝説、風のタクトレ。
ああ、タクトレなるほど、
わけが分かんなくなっちゃうやめなさい、言いたかっただけです、すいません。
ポケットさん聞いてますか。
じゃあすいません、やめてくださいやめてください。ポケットさん、
次は風のタクトレです。
ちょっとやめてよこれ。あのね、ゲーナラ定期的に制作者の人聞いてるから、う
ん、なぜかたまに、ね、
そう、なぜか聞いてるで同じゲーナラ、
はい
はい、
タクトレ、
タクトレもね、まあまあまあ、あの、まあ、6月の27日に発売ですからね、
はい、
これ、あの、これもあとまあ2ヶ月ぐらいなんで。
ああ、でもやっぱ時期もいいよね。でも夏ってやっぱ痩せなきゃってなる時期なんで、
うん、
やっぱ薄着になるからちょっとこう、
そうだね、
なんだろう、
うん、
ボディーラインが気になってみたいな人多いから。
確かに。だからこれ6月27日にやって8月ぐらいにはもう、
ね、
1ヶ月ぐらいやれば、
あ、もう全然全然
テ、全然テ、
全然テテレ、全然テテレ、
全然テテレ、その痩せた後のことをテテレっていう
テーテレ状態でマチン繰り出せると
思ったら、それ痩せてないよ、ブーチブーチ状態になる
んです、うん、ブーチブーチ状態だと思うよ6月より前はね、みんな、うん、それはしょうがない、
しょうがない、しょうがない。いやー、いいかもしれない。ちょっと本当に PV 出してほしいですね、
うん、ちょっとね、実際の画面見たいですね、かなり、うん、
いやー、なんかどういうパターンで来るんだろう、
うん、
まあ、インディーじゃないよね、うん、これってね。
あ、じゃああれじゃないの、忍耐とかで紹介されんじゃ
ない。そうだから、そう、中村雄一か小安が、う
ん、なんでまあいいけど
言ってくれるんじゃない
呼び捨て、ちょっと俺そうなんだよダメだ
小安さんの、
なんで中村雄一はフルネームで
小安さんの下の名前何小安さん、
あ、確かに、
たけ、小安、なんかたけとみたいな、
たけひとさんみたいな感じが違ったっけ。
あ、そう、まあ、とりあえず小安が、ライズアップライズアップ言ってくれるんじゃない。なんかあの、聞きたいじゃんね、タイトルコール。中村さんどっちもいいから、
うん、穏やかな声、
いや、ね、ライズアップフォーニンテンドースイッチって言ってほしいじゃん。だから
君も今日からタクトレ
っつって、あー、言いそう、
言うよね、
言う、言う、
そのラインナップの最初のあの見出しのところで、
うん、言うよ。なんだったら導入のところからやるでしょ絶対、
うん、
あのブーチブーチの音楽のテレレの後に、
そっから入る、
そう、そっから左下にあの出てくるんで、うん、タイトルが
出てくる、
ライザップ
出てくる、あー、
忍耐
ネタバレ、
そう、忍耐のネタバレ、
忍耐のネタバレしちゃった、
やっちゃった、リーク、
間違えてネタバレしちゃった
間違えてネタバレそうね、別になんか使命とかでも何でもないから、別に間違えてやっちゃっただけだから、うん、恋ではないという、あくまで過失であるというスタンスなんですね。
あ
はい、というわけで、はい、今回の気になるソフトは、ペーパーマリオ RPG とライズアップ4ニンテンドースイッチでした、
はい、
まあ、気になった方はですね、あの公式サイトどちらもありますんで、よかったらぜひ見てみてください。さあ、今週もいろいろと、ゲームについて話していきましたけれども、
はい、
もう4月は終わりでございます。
早いですね。
早いですよ、もう本当に。
やばい、やばいですね。
やばいです。着々と1年は半分を迎えようとしております、
終わりだ
あ、もう絶望してる終わりだ
やばいっす。
いやいやいや、まあまあまあ、でもね、逆に考えて、この4月が終わるってことは、はい、新しいお便りテーマが来るってことなんだよ、は
い、あ、いいですね。
あ、楽しみだったでしょみんな。はい、ということで、今月のお便りテーマを早速発表したいと思います。
はい、
まあ、今回も2種類ありまして、まず最初1個目は妄想のコーナーでございます。
はい、
はい、妄想のコーナーはこちら、宇宙を舞台にしたら面白そうなゲームソフトです。
はい、
はい、これはなんか多分先週あたりだよね、
先々週
あたりにね、やっぱ宇宙を舞台にしたら何でもおもろいっていう我々の思いつきから、はい、出たお便りテーマとなっております。
うん、
宇宙を舞台にしたらこのゲームはどうだろうかみたいな妄想をちょっと皆さんにしていただきたいなという感じですよね。
うん、
まあまあ、そういう例えばですけど、まあ、人狼ゲーム宇宙でやったらアモンガスができたよみたいなことですよね。
はいはいはいはい、これはすごい、なんかとんでもないタイトルが出てきそうで楽しみですね。
逆に面白そうですよね。だから、うん、面白そうなゲームってなんだろうっていうよりかは、自分の好きなゲームを宇宙を舞台とするならこうなりましたっていうパターン
で、それもあり、
はい、
確かにいいですね。
思いますよ本当に。
そうだ、俺らの暴論が正しいのかどうかっていう宇宙舞台になったら何でも面白くなるんじゃねえかっていうのが、
そうなんですよ ね
証明できるのか、うん、
だからなんか今パッとだから言えるかどうかってとこだよね、その好きなゲームにおいて。とりあえず好きなゲームがあるんだけど、
うん
うん、実際宇宙にしたらどうなんのみたいな、
あ
っていうのを。そう、まあ、そもそも
オクトパストラベラーとか
あーいいんじゃないか。だって
惑星間を旅する、
結構壮大じゃない。
そう、壮大な感じになる
の。いろんな惑星を股にかけてみんなのねえ、うん、あれでしょう、イベントが起こるんでしょ
う。そう、でもキャラクタードットだけどグラフィックはなんか宇宙リアルな感じというか、
めっちゃいいかもしれない。
いろんな惑星でいろんなグラフィックが描けんじゃないか。
なんかさ、もういっそのことだから、職業とかも全部宇宙つけるだけでいいよ。宇宙商人宇宙狩人宇宙剣士などなど、う
ん、アホだ
いやでもなかなか面白いかもしんないね。
宇宙ってつくと、あ、なるほどねって思っちゃう。なんか、
うんうんうん、
なんか宇宙警察みたいなことでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、
なんか よくわかんないけど、そういう、うん
個人
宇宙のそういうあれなんだなっていう。
面白いのは宇宙薬師でしょ
宇宙盗賊とかはなんか ありそう。
ありそうだよね、うん、確かに。宇宙盗賊は全然、
宇宙盗賊なんか、
う
ん、
割と海賊に近しいものを、
ね、うう、うん、宇宙海賊的な、確かにありそうだよね、うん、宇宙薬師は確かにまだ薬とか言ってんのか
な。そう言ってるっていう、その、うん、医療技術はまだまだ薬に委ねられて
る、うん、宇宙狩人もいいよね
宇宙狩人もすごいね、なんか宇宙怪獣か何かをこうやっつけに行くのかな、うん、
やっつける、
うん、
あ、いいですね。いや、これ結構強い、宇宙つければ何でも
そう
なんかそんな感じに聞こえるの結構強いね。
うん、意外とそう、何でもできるかもしれない、
うんうん、
なんだろう、パッとあれするけど、だから俺なんかも本当にそのシミュレーション好きだから、ファイヤーエンブレムとかも、
はい、ああ、
宇宙ファイヤーエンブレムですよ。
ああ、いいね。ああ、いいっすね。だから、騎馬ユニットはなんかあれでしょ、もう乗ってんでしょ、その飛行船というか、うん、宇宙船的なや
つ。乗ってる
乗ってる。移動力が高いっていう。
そう、だからそう、そこもだから惑星間にするのか、惑星一個にするのかで、やっぱまたね、いろいろ変わってきますからね、はいはいはい、そう。制空権の話がね、こう、
はいはいは
い、いろいろと変わってきますから。
はい、面白いね、
はい、うん、結構だからそう、壮大なだけにこうどうなるのか全く読めないっていうのが宇宙のいいところですよ。
うん、
うん、
楽しみ
楽しみです。だから皆さん、もう
何が来るかな
っていう。そうそうそう、もう何でも、だからこれもあれですからね、前回同様タイトルだけでね全然いいので、うん、私の好きなゲームはこれこれです、なので宇宙これこれができましたっていうだけでもいいです。我々が勝手に どうにかするパターンもありますし、そう、実際問題考えて自分の好きなゲームに宇宙つけたらこうなっちゃいましたっていうのでも、
あ、
はい、
企画書パターンですよ。
企画書パターンもいいですし全投げパターンもいいです。
めっちゃ練ってくれる方もいらっしゃいますからね、
うん、ぜひね、そう、そこら辺もいろいろと、まあもう一つともね、うん、言わないんで複数いっぱい、
はい、たくさんあってもいい
と、うん、あるとね、いいんで、ぜひお待ちしておりますということで、
はい、
はい、そして、もう一つがですね、ゲイナナフェスは今月も、あ、5月の方もですね、はい、開催します、
はい、
というわけでお題の方を発表させていただきます。
はい、お願いします。
望むのは続編かリメイクかです。
これも面白い。
いやー、どっちだっていうね、
まあ、悩ましい。
そう、何のって思ってる人はまあいるかもしれないんですけど、うん、いや君の望むのはっていうことなので、
うん、はい、
決して丸投げではないです。
タイトルも含めてね。
そうそうそう、タイトルも含めて、いや私はこれだったら続編ですよっていう、
うんうんうん、
いや私はこれだったらリメイクですよっていう、
うん
うん、これに関してはもう本当に自由というか、
そうね、
そう、変に制限を設けない、リメイクするにあたってこうなっちゃいますよとか、うん、続編だから前のキャラ出すのはダメですよとか、うんうんうん、なんかそういうのはもう一切設けないので、うん、自由に考えてください。
そうですね、
うん、シンプルに、そう、だからもう僕で言うならですよ、だからサガフロンティアがあると、うん、2があるとしたらサガフロンティア2の続編を出すのか、
あ、
サガフロンティア2をリメイクするのかですよ。究極的な選択ですよ、はいは
いはい、これはサガフロ2の続編ってなると、
まあでもサガ
3なんですか。
そういうことなんですよね、3出てないんで、
うん、
実際そうなるか、かもうサガフロンティア2の続編なんだから、うん、サガフロンティア2セカンドみたいなことになってしまうの、
あの
ファイナルファンタジー102みたいな、
あ、はいはい、
パターンになるのか、
2ビヨンドみたいな、
あ、そうですね。なんかちょっとエメラルドしてますけど、
うん、的なね
っていうところで、そう、だからまあそこら辺の解釈も任せます、
うん、
サガフロンティア3として考えてもいいですし、 2ビヨンドで考えてもらっても、はい、いいので、まあ、そこら辺は自由に、いやだ続編だなとか、いやもう一回あれをこの現行機でやりたいんじゃってい
う
パターンなのか、
うんうんうん
うん、もうこれもですね、ぜひ、まあ、回答フォームの方はですね、先ほど言ったあの宇宙のゲームと、はい、別に置いておくので、うん、答えていただいて、うん、一緒に答えていただいてもいいですし、いや片方だけっていうパターンでも全然大丈夫なんでね、
はい、
ぜひよかったらこちらもやってみてください。ちなみにですか、おやすみさんはなんか続編、はい、もしくはリメイクを待ち望んでいる、
うわ難しいな、
まあ、
そうだね、
いや、
まあ、昔やっぱできなかったゲームのリメイクは結構最近来てるから、
うん、リビエラ
割とさあもうリビエラもそうだよ、
うん、
割とそっちの欲は満たされつつある。
リメイクがってこと？
そう、リメイクは結構最近来てるなって思うんで、まあ、続編ハイファイラッシュ2とかね。
ああ、そういうことね。そうかそうか、うん、まあ、
直近で今パッと出てくるのと、
うん、そうだね、やっぱじゃあ好きな、うん、もうそっかリメイクが出てるから好きなゲームを、まあ、続編を、う
ん、続編作ってくれたらなんか嬉しいかなって今はなんとなく思うけど、
いやいいな、
いやでもこれちゃんと考えたら分かんねえな。
そうね、
あでもそれあのリメイクもいいなとか多分思うと思うんだ。
そう、ちょっとここでね、最近出てなかったゲームにちょっとね思いを馳せつつ、その上で続編かリメイクかをちょっと決めていただくっていう、
うん、
はい、いいですね。オタクは大喜利が好きですからね。
はい、
はい、
いやこれは大喜利つっちゃったよ。ふざけなくてもいいですから、ね、
そうですね、そう、こっちに関してはあの本当にどっちかなっていう方に投票してもらえればっていう、う
ん、宇宙はふざけてもいいけど。
なんかちょっと名言っぽいよね、うん、宇宙はふざけてもいい。なんか岡本太郎みたいな、芸術は爆発だみたいな、
あ、宇宙はふざけてもいいみたいな。
いいかもしれない、はい、
いいですか、
はい、お休み語録が生まれたところで。いやまあでも 前回のやつとかもそうなんですけど、うん、結構その回答が来まして、
うん、
あれですよね、うん、そのいろいろパーセンテージとかもねこう見れるようになったんですよ、そのフェスの投票とかっていう、はいはい、でまあなんかその、まあ、結果じゃないんですけど、まあ、あの前回は、うん、あれでしたよね、100時間与えられたら一つのソフトをとことん遊ぶのか複数のソフトをいろいろ遊ぶのかっていう、
はいはい、
なんですけど、はい、で前回は圧倒的にちょっと複数派の方が多かったですね。
終わってみるとそんな感じ
でした。終わってみるとそんな感じで、いやそうなんだって普通に、まあまあでもね、あれですかね、パーセンテージで言うとあの複数派の方が 87.5% でしたね、圧倒的。
あ、なるほど。割と中身見るとみんな積みゲーを崩すっていう話が多かったような気もするで、まあ割とみんななんだかんだ考えてること一緒じゃねえかって
そうなんだよね、
みんな最終的には手をつないで終了しました、
ね、そうなんだよね、一つのやつをとことん遊ぶにしてもそれが積みゲー消費に当てられてるっていう時点で結局そうあのパブリックエネミーが存在することが発覚したので、
うん、時間とみんな戦ってんだよっつって終わったっていう、
はい、
平和会でした。
そうですね、そうなので、まあ、続編かリメイクかっていう、これはどう終わるんでしょうかね、ちょっとどれぐらいどっちが多いかもちょっと予想つかないですね、うん、これもね
なかなかね、うん、そう分かんないです。
そうまあまあまあ、だからまあいろいろね、あ、そうあれですよ、あと皆さんフェスのね掟はちゃんと守ってくださいね、あの続編がいいって言ったからって言って、ああじゃあもうお前絶対リメイクやんなよみたいなことをねあの食ってかかったりしないように、
うんね、早口の大声って怖いから、
ね、怖いからドギーってしちゃうからキューってなっちゃうからダメです、
うん、キューってなっちゃう
から、なっちゃうから、そう大人の土星は怖いから、
うん、大人の同性はほんと怖い
から、怖い怖い怖い、なんかまるでどっちも味わったことあるかのような、うん、怖いんだからみたいな、はいはい、ね、はい、
最近聞いたみたいなね
ちょっと知ってるんだよねいろいろね、
はい
はい、なのでね皆さんぜひぜひ、まあ、最後に言いますと、今回のテーマ募集は、宇宙を舞台にしたら面白そうなゲームソフトと、
うん、
ゲイナナフェスは、望むのは続編かリメイクかということで、皆様のお便りお待ちしておりますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、週刊ゲーム斜め読みでは今後もゲームの最新情報をざっくりと紹介していく予定です、X のアカウントございます、固定ツイートの方からお便り感想等送れますのでフォローの方よろしくお願いいたします。感想ツイート等つぶやいていただける場合はハッシュタグシャープの後にゲイナナをつけてつぶやいていただけると嬉しいです、また YouTube チャンネルでは実況動画等上げておりますので気になった方はぜひチェックしてみてください。それではそろそろお時間の方やってまいりましたので、週刊ゲーム斜め読みまた来週お会いいたしましょう。お相手は私シュナイダーと、
おやすみでした。
はい、それではまた。